お座りください。今朝与えられました聖書の箇所はマタイによる福音書9章1節から8節です。新約聖書15ページです。イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰ってこられた。すると人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。ところが立法学者の中に、この男は神を冒涜していると思う者がいた。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいことか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。その人は起き上がり家に帰っていった。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。それでは説教を罪を許す力と題しまして、宍戸久子教師にお願いいたします。
ただいまマタイによる福音書9章1節から8節をご一緒にお聞きしました。見出しのところに中部の人を癒すというものがついています。同じお話がマルコによる福音書2章、またルカによる福音書5章にも記されている大変有名なお話です。3つの福音書を比べてみますと、この今朝ご一緒にお読みしました、お聞きしましたマタイによる福音書の特徴というのが見えてきます。で、中でも印象深いのは2節のところです。で、2節の前半をお読みします。すると人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた。中部、全身が麻痺していて自分では歩くことのできない重い病を負った人を、他の人々がその人を寝床に乗せたまま主のもとへ連れてきた。で、マタイは大変あっさりここに記していますが、マルコとルカは病人を連れてきた人々が主のおられる家、人々の集まっている家の屋根とか瓦を剥がして、その家の上から病人を吊り下ろしたのだというふうに記しています。で、こういう描写は大変印象的なものではないでしょうか。そしておそらくそういう状況だったのではないかと思います。で、ところが今日のこのマタイによる福音書はこういう強いイメージを与える、ビジュアル的に大変印象深い、そういう描写をあえて省いて、とてもシンプルに事実だけ伝えています。で、それはマタイがこの描写以上により強調したいこと、大事だと考えていることがあったからです。一体何を特別に伝えたいと思っているんでしょうか。実はマタイだけが使っている言葉の一つに8節の言葉があります。で、この8節の最後のところに、人間にこれほどの権威を委ねられた神という言葉があります。で、3つの福音書、どの福音書も最後は人々が神を賛美したという締めくくりなんですけど、この、人間に権威を委ねられた神という言葉はマタイだけが使う大変印象深い言葉です。神を賛美した、でもその神は人間に 権威を、罪の許しを与える、あなたの罪は許されたということを伝える、そう語りかける権威をお与えくださる方なんだ、そのことを何としても伝えたいと願っているようです。そして罪を許してくださる神をみんなで賛美しようじゃないか、これがマタイの中心軸になっていて、今朝は私たちにこの言葉が語りかけられています。でも一体罪の許しとは何でしょうか。主イエスが罪を許す権威をお持ちだと、そのことが私たちの日常、人生にとってどういう意味があるでしょうか。で、初めて、キリスト教の教えに触れた、英和の生徒、特に中学1年生はこの罪の許しということについて素朴な疑問を抱くようです。で、イエス様が罪を許してくださるために十字架におかかりになった、私たちはこのイエス様の犠牲によって罪を許された、そういうふうに礼拝で聞きます。そうすると生徒たちの中には、自分には罪なんてないのに、イエス様が勝手にそんなふうに生きて勝手に、私たちの罪を背負ってくれるなんて言って何言ってるのかなと思う、そういうふうに言ったりします。で、罪がある、私は罪の中にいる、そういうことがわからない中ではこういう反応になるのは当然かもしれません。で、けれども中学生だけでなく大人の私たちも罪というものがピンとこない、理解できないということも多いかもしれません。で、そういう私たちに、しかし主はあなたはもう罪のために苦しまなくていい、あなたは許されて平安の中にいる、そう語りかけてくださっています。一節のところをお読みします。イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰ってこられた。さっきに8章の28節を見ますと、向こう岸のガダラ人の地方に疲れたという主イエスの姿が描かれていましたが、湖を渡ってそのガダラ人の地方に行って悪霊に取り憑かれた人を癒した後、また船に乗って自分の町、カファルナウムにお戻りになったという、そういう記述です。けれどもイエス・キリストのお生まれはベツレヘムだと、お育ちはナザレだと、しかしここはカファルナウムです。で、もちろんカファルナウムは主の伝道の本拠地でしたが、自分の町というふうに言われるのはなぜでしょうか。で、カファルナウムは主イエスにとって異邦人のガリラヤというふうに表現されることもある、神様のことを知らない人たちがたくさん住んでいる町でありました。けれどもそういう神様のことを知らない人たちがたくさんいる町もご自分の町なのだと、自分の町に帰られたんだというふうにマタイはそういうことを伝えたくて、ここで自分の町に帰ってこられたのだというふうに記しています。この主イエスのお姿に倣って、長い間教会は広く世界に目を向けて、自分が住んでいる近くの町だけでなく世界各地に伝道し、そして福音が世界中に広まってきました。今世界の人口の3分の1がキリスト者であるというのはこういう主イエス・キリストの姿から出てきたものと思われます。かつて主がすべての民を私の弟子としなさいと弟子たちにお語りになりました。すべての地、すべての場所、またすべての民が主の御手に包まれています。すべての人、 すべての地をご自分の町、ご自分の民としてくださるのが主イエス、そのお方です。私たちの身近な場所、職場や家庭、どんなに小さなところも、主がそれは私の地だ、私の職場だ、私の家庭だと見ていてくださり、ご支配くださる場所となります。主のおられない場所、主のおられない地はないと、そのことをここから聞き取ることができます。ところで、今日の箇所にはある一つの言葉が何度も使われています。でそれは見るという言葉です。で2節を見ますと、イエスはその人たちの信仰を見てとあります。また4節を見ますと、彼らの考えを見抜いて言われた。また8節、群衆はこれを見てと3回日本語では見るという言葉が使われてますが、訳されていないんですけれども、あと2つ見るという言葉が使われます。でそれは2節の最初にするとと書かれているんですけど、これは元の言葉だとすると見よっていう命令の言葉がついています。また3節でもところがというふうになっているんですけど、ここも同じ2節とさっきと同じすると見よという命令形が使われています。ですから見よ、見るという言葉がこの1節から8節までの中に5回使われていて、これがマタイによる福音書の特徴になっています。ということは、マタイは私たちに何かを見るように、そう呼びかけているわけです。最初はこの2節の、するとって書かれている見よっていう人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた、そのことを見よというものですが、この中部の人が自分を主イエスのもとへ連れて行ってほしいと願ったのかどうか、それは分かりませんが、この人が自分の意思で自分の足で進んで主のもとへ来ることはできなかったと、それがこの床に寝かせたまま連れてこられるという姿から分かります。起き上がりたくても動きたくても歩きたくてもそうできない、どれほど辛い思いをたくさんしてきたことでしょうか。しかし人々が中部の人を主のもとへ連れて行きました。この人たちはきっと運ぶのが大変だっただろうと思います。でも主のもとへ連れて行けば、もしかしたら癒していただけるかもしれない、それがこの人たちの思いでした。多分この前にいろいろなことをやってみたんだと思います。お医者様にお連れするとか、自分たちも何か協力するとか、そして手は尽くしたと思ったけれども、まだ主のもとへと連れていく、そのことが残っていました。教会はこの人たちのような存在ではないかと思います。望みを失っている人を担い、主のもとへとお連れする、ここに教会の姿があります。私たちの交わりの姿を示されています。私たち自身も望みを失う、疲れ果ててしまう、足が動かなくなるということがありますけれども、まだできることがあります。主のもとへと出る、主とお会いする、このことが私たちにできることです。教会の交わりの中に置いていただける、このことが私たちをもう一度立ち上がらせる道です。痛みを覚え苦しむ方々に対して、 私たち自身は何もできないと思うことがありますけれども、なお主のもとにお連れするということはできます。キリスト教教育やキリスト教保育もまたそういう面があるのではないかと私は思います。で、この人たちの行動を主が見ていてくださっています。その人たちの信仰を見て、その上で中部の人に向かって来よ呼びかけます。で、この来よという呼びかけは愛する者に対する呼びかけだと言われています。仲間たちの信仰、中部の人への愛の思いをご覧になった主イエスは、中部の人に来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われました。で、この元気を出しなさいという言葉は、勇気を出しなさいとか確信を持ちなさいという意味もあります。かつて主があなた方は世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているとおっしゃったことがありました。この勇気を出しなさいと同じ言葉です。ヨハネによる福音書16章33節の御言葉です。また湖の上を歩く主のお姿に怯えた弟子たちに向かって、安心しなさい、私だ、恐れることはないと語られたことがありました。この安心しなさいも同じ言葉です。勇気を出しなさい、安心しなさい、私だ、いずれも勇気を出したり安心したりすることができる根拠として、私がいるからだ、主がおられるから、主が世に勝っておられるからだと語っています。今日の箇所でも同じように、中部の人に主が語りかけるのは、元気を出しなさい、私がいるから、あなたの罪を背負い許すのだからということです。この中部の人の罪とは何でしょうか。自分の意思で動くことができなかったこの人の罪、それは目に見える悪い行動といったものではありませんでした。罪とは心の最も深いところで神様との関係がなくなってしまっている、神なしでも私はやっていける、そういうもの、神から離れてしまっている、それが罪です。この人が特別悪い人だったというのではありません。この神との関係がないということほど人を不安にするものはありません。土台がないわけですから安心できない、いつ落ちるかわからない不安定なところに居続けると、確かなものは何もないんだと投げやりになってしまうし、ずっと不安が続いていきます。私たちも自分を支えてくれるものを揺さぶられたら、それがなくなったら大変動揺します。でも中部の人はこうした不安定さの中、また揺り動かされる中、不確かさの中を生きていました。しかし主は語られます。元気を出しなさい、あなたはもう罪を許された、罪の許しの中に入れられている、私がいる。この人は一体何をしたんでしょうか。ただ知り合いが主のもとに運んでくれた、この人は床に寝ていただけです。何か信仰を言い表したわけでもなく、ただ主の前にいるだけです。そして罪の許しを聞いて、それは私のための言葉だと受け入れただけです。何かをしたから救われるのではありません。何かをしたから許していただいたのでもありません。ただ主の言葉を受け入れる、私たちもそうです。何かをして救われるのではありません。 ただ主が私たちをご覧になり、元気を出しなさい、安心しなさい、勇気を出しなさい。あなたの罪は父なる神によって、恵みの神によってもう許されているんだから、と語りかけてくださっています。さらに、見よと呼びかけられるのは3節です。ところが律法学者の中に、この男は神を冒涜していると思う者がいたと。律法学者の思いを見つめよとなります。で、主が彼らの思いを見抜いておられます。そして4節のように、なぜ心の中で悪いことを考えているのかと言われます。で、悪いことというのは、そんなことあるわけないと、主イエスのお働きを否定することです。神以外のものに罪の許しは宣言できない、それなのに、と彼らは思いました。しかし、ここにおられるのは神の子、神ご自身であられる、そういうお方でした。あの人に罪の許しなんて語れないし、与えることはできない。主イエスでさえあの人の罪の許しは無理、そんなふうに思うことをやめなくてはならないと思います。私たちがどう思うかは関係ありません。ただ主イエスが一方的に罪の許しを宣言してくださり、私たちの存在をすべて肯定してくださり、受け入れてくださっています。5節では、主があなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいかというふうに問いかけておられます。罪の許しと病の癒し、どちらが優しいのでしょうか。で、私たちにとってはどちらも難しいことのように思えます。そして主はここで答えを出してはおられませんけれども、神の子にとっては、神の子としての権威があれば、どちらも難しいことではなかったのではないかと思います。主が罪を許す権威も、病を癒し、中部の人を立ち上がらせる力もお持ちです。ご自分の命をかけて罪を許してくださり、中部の人を健やかにされました。起き上がって床を担ぎ、家に帰りなさい、その言葉によってその人は起き上がり家に帰っていったと、7節に記されています。この朝、主イエスは私たちに向かっても、子よ、子たちよと親しく呼びかけてくださいます。元気を出しなさい、勇気を出しなさい、あなたの罪は許されている、何も心配することはないと。体が弱るときも、心がくじけるときも、元気を出すことができます。私たちには何の力もなくても、十字架と復活の救い主が必ず最後まで導いてくださるからです。最後の8節に、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美したとありまして、この人間というのは、人となられた主イエス・キリストのことだと受け取ることが多いのですけれども、この人間というのは私たちのこと、教会のことも指しているかもしれません。主が別の箇所で十二弟子にも罪の許し、病の癒し、その権威をお与えになるという箇所があります。私たち一人一人に、教会に、またすべての人に、主が罪の許しと病の癒しを宣言していてくださいます。しかし同時に、教会が、私たちが聖霊のお力によって罪の許し、病の癒しを他の人々にも与えることができる、そういうものとして私たちは招かれているのではないでしょうか。そしてそれは、私たちのうちに 主キリストが生きて働いてくださるときに可能になります。私たちのうちに聖霊の風が豊かに吹いてくださるようご一緒に祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。聖霊降臨日の日曜日を迎え、新しい月の最初の日曜日にこのようにして共に礼拝を捧げする幸いに預からせていただき感謝申し上げます。十字架と復活の主イエスキリストが私たちにあなたの罪は許されたと語りかけてくださり、元気を出しなさい、安心しなさい、勇気を出しなさい、そのように励ましてくださっています。私たちどのような道を歩んでいくとしても、この大きな恵みのもと、大きな土台のもとに置かれていることを常に礼拝を通して覚えさせていただけますように、またそのことを他の人たちにもお伝えすることができますようにお導きください。聖霊のお導きを受けて、新しい一週間も御言葉に励まされながら歩むことを許されますようにお願いいたします。与えられていますそれぞれの使命を果たしていくことができますように、どうか力を与えてください。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。